はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月7日の木曜日ですね。さあ、もう8月も言うてる間に1週間経っちゃいましたけど、皆さん夏しちゃってるボーイですか？やってますか？雨ですね、今日はね。まあ、そんな日もあるでしょう。今年まだ台風直撃っていう感じないですね。これからちょっと本領発揮してくる感じかもしれないですけど、火災保険加入されてますか？しっかり活用なされてますか？先日のね、火災保険の勉強会もやりましたけれども、まだそちらのアーカイブ動画はですね、販売中でございます。今週末までとなっておりますので、ぜひともね、そちらの方も、いや、これためになる内容でしたから、この特約入れてますか？ね、これ物件ごとにきっちり対応していかないと、この保険会社だから通りやすいっていう考え方、違いますよ。特色があるんですよ。そういうね、あの表とかもね、これは申し込んでくださった方々には無償プレゼントということで対応してますから、はい、これちょっと検討してみてくださいね。火災保険しっかり対応していきましょう。これから台風バチッときますよ。備えていきましょうね。ちわで最近ね、あ、前段トークに入ります。長女ちゃんね、大人見てきてますね。プリンセスさんですからね。もう買い物とか行った時にはもうプリンセスのちょっとぽっこりしたシールみたいなやつあるでしょ、ね、ぷくりしてるやつ、あれを 見ながらもうほっぺたに手当てて、はぁーってため息ついてんですって。もうそんなため息つかれたらもう買ってあげたくなってしまうやんっていう、もう妻がね、もう心つかまれているんですって。それでもううちの長女ちゃんもこの間のね、ファミリーキャンプの時に石たくさん取ってきましたから、鉱物探検、取ってきたやつを、あのうちの長男くんはね、あのもともと行っていっぱい持ってたっていうのもあって、アクセサリーケースみたいなやつを100均のやつね、2つ買ってもらって、そこにも仕分けしてたんですけど、長女ちゃんも欲しいって言うから買ってあげたんですよ。何の仕分けでもないですけど、なんかただただこういろんなところにこう石をいっぱい入れて、その中にもちっちゃいなんか指輪だったりとか、ちっちゃいマスコットのなんかキャラクターの、なんだろう、あれ消しゴムのキャラとかありますよね。ね、絶対消せへんやつね、キャラモンの消しゴム入れたりとかね、してました。自由だ、発想が自由、本当に。でそこ のケースにおもむろに何の脈絡もなくポッコリシールを全部貼ってましたね。雑な感じなんです ね。シール好きよね、子供たちってね、本当に。もうそんな感じでね、で子供の発想ってやっぱ大人をこう上回るっていうかね、思ったんですけど、昨日もね、あのファミレスにみんなでご飯食べに行ってたんですよ。ね、店員さんがこう運んでくれるのと一緒に、あのなんていうんですか、ロボットが運んでくれるやつありますよね。音楽なんかタラララってこう流しながら運んでくる、あの猫の顔のやつとか、昨日いたとこは猫ではなかったですけど、運んでくるロボットね、それも見るたびに、もううちの長女ちゃんもじじちゃんもバイバイとかやって手振るのかに微笑ましいなって思ってたんですけど、まあわちゃわちゃとこう動いてある店員さんを見てね、一言言うわけですよ。長女ちゃんが、ここのお店はみんなお家に帰って寝るの？あ、そうやで、お家に帰んねんで。うん、そうなんだ。ああ、そんな発想、大人じゃ思いつかないですよね。当たり前に分かってれば。あ、ここお家じゃないのよ、ここ住んでるわけじゃないのよって、住み込みで働いてるみたいなニュアンスだったのかな。みんなお家に帰るの？って、ね、うん、ここで暮らしてる人たちのお家にお邪魔してるわけじゃないんですよ。その発想自由やなぁ思って、なんか柔軟な発想を身につけたいなぁ思って、一言ね、あの、ブラック企業やったら、お家には帰らないこともあるんだよって言ったら、ワンテンポ置いて、うーんって言ってました。うん、本当分かってた。うん、まあ、何を教えとんねん俺もっていうね、感じですけど、そうなんだよね、ここにね、お家ちゃんとあるんだよ、お家に帰って寝るの、言ってましたわ。そんでまた別の機会にね、あのうちの妻がその長女ちゃんの幼稚園に持っていくナップサックね、本当にナイロンのもう簡単なやつですよ、安いやつ、荷物入れたりちょっと着替え入れたりとかするやつをもう整理してたんですけど、まあまあもう何回洗ってもなかなかちょっと匂いが取れないから、もう臭くなってきちゃったから新しいの買い替えようかって言って、でもゴミ箱にポイって捨てたんですって。うん、そしたらそれをね、ようなんかゴミ箱開けるんですよ。開けてはなんか折り紙捨てたやつ、これなんで捨ててんのとか言ってめっちゃね言うんですよね、細かいなね。それでナップサック捨てられてるの見て、え、なんで捨てちゃうんだよ、これに使うんだから、長女ちゃんのやつなんだよ、使うんだよ、なん んで捨ててるのって言うから、もう妻が、いやもうこれ臭くなっちゃったからさ、もう捨てようって思ってさ、新しいの買おうね、なんでだよ、ちょっとちゃんと使うって、臭くないよ、そんなの臭いわけないじゃんって言って、一回嗅いでみ、そうなの、臭いの、じゃあ一回嗅いでみるわな、長女ちゃん嗅いでみるわ、めっちゃ臭いやん、めっちゃ臭い、こんなん捨てよ、こんなん捨てなあかんわ。お笑いできるな、ちゃんと振り落ちやれるやん言って、うん、心変わり怖いね、女子ってね、大事にしてたな思ったものをこもすってこう手のひら返すから、悪い女になるんちゃうかなっていう、ちょっとお父さん心配。いやでも素直に育てるっていうところはいいことやしね、いろんな発想で物事見れるっていうところ、素晴らしいところ見て伸ばしていこうかなと思ってます。お父さん、大衆臭くならへんようにだけ気をつけていこう、そんなこと気をつけるように意識したやり取りでした。俺の体は大丈夫かな、ちゃんと言うてね、そういうの妻ね、うん、聞いてたらね。さあということで、本日の本題は、返済比率が高いのは良くないという幻想ぶち壊してみる、はい、こういったテーマでお話をしてみようかななんて思っております。不動産投資されている方ね、レバレッジ効かしてね、融資を受けている方は、返済比率は低い方がいいよねって、返済比率これ 60% 超えちゃってるんです、だからやめた方がいいですかねっていうことをね、相談される機会も多々あるんですが、いやそれだけを指標にしていたら良くないよっていうね、ことについてお話をしてみようかなと思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。来月ですね、9月の13、14日の同日になっております。こちら1泊2日で九州は熊本の方に不動産投資合宿行きますので、ぜひとも皆さん、家族連れでも結構です、初日だけでもいいし、2日目のね、物件見学ツアーだけでも良いので、どちらかでも2日間ともでもご参加いただけたら嬉しいなと思っております。開放しておりまして、こちら概要欄の一番上の方に貼っておりますね、九州のガングロ大家さんがご自身の経験をもとにですね、セミナー、地区の再生を中心にやってこられた奇跡についてお話をしてくださいますし、そしてそこに私バーニング大家と天野慎吾さんがクロストークという形で、こんなところ苦労したよね、あんなこともあったよねっていうことを掘り下げていこうかなと思って、学びの場にしていこうと思っております。この会場がガングロ大家さんが運営されている民泊の方に泊まらせていただくという、はい、ことになっておりまして、あ、そうなんですよ、これ会場が民泊の方でしょ、でその後に移動したところで懇親会やって、その別の民泊の物件に泊まらせていただくっていう、こんな特別な体験もね、やらせていただきますので、ぜひともお越しいただきたい。そして翌日はですね、徳ちゃんさんが熊本で、京都と熊本の2拠点生活されているんですが、熊本の方で新築アパート木造で建てていらっしゃるんですけれども、なかなかまあ難のある土地を あえてですね、しっかりとプランニングをした上で、ある特色を設けることによって氷回りを実現されているっていう、そういうですね、実例、これはもういろんな地域においても転用できる可能性があるんじゃないかなと思いまして、ぜひともねこれもね、あの学びを得ていきたいなと僕自身も思っております。そんな1泊2日のツアーですね、ぜひともご参加いただけましたら幸いです。そして10月ですね、11日土曜日、こちらはアズマックスさんが名古屋の方からお越しくださいまして、現役の不動産投資家兼公務員という、はい、ここの部分ですね、兼業許可証を出されて、ご自身で運営されているいろんな事業、はい、これについてもですね、興味深い、理念が高い、本当にもう楽しいを実行、好きなものをワクワクすることをどんどん取り入れていかれるっていう、そんな東さんの僕はもう尊敬してます。はい、アズマックスさんお話ししていただけることを楽しみにしておりますので、10月11日はですね、もう公務員の方は必聴の内容になってますし、それ以外サラリーマンでも兼業をされている方はですね、そのマインドから学んでいきましょうということで、お勧めしております。アーカイブ動画の配信もございますのでですね、こちらはまだあのページは作成しておりませんが、日程開けておいていただけたら嬉しいです。さらにね、10月25日の土曜日は名古屋のワクワクさんとの合同の何かしらのイベントをやろうということで、ちょっと僕のね、今ファンパスご支援してくださった、チャンネルの方でですね、こういうの考えてるんだけど皆さんどうですか、おもろそうじゃないですか、他にもいろんな案があったら出してくださいってちょっと内容詰めていってますんで、まだね、あの10月迫ってはいるのに会場押さえていないんで、はい、これちょっと場所も含めて決めていきますんでね、固まれば、いや固まる前でも、とりあえず10月25日はワクワクとリフレーム不動産キャンプの合同イベントなんで、皆さん開けておいてください。 さあでは本題入っていきましょう。返済比率は皆さん意識されてますか？まずもってね、それがね、何ぞやっていうお話ですけれども、不動産投資と言いますと、まあ、現金で購入をして、一戸建てだったり、アパートだったりですね、購入して、ノンレバレッジ、自己資本のみで、運用していくっていうやり方もあるんですが、基本的には大きな資本を動かすわけなんですよね。数十万、数百万、まあ、レベルの古い戸建てとかだったらね、手が出せるかもしれないですけれども、数千万から数億円っていう単位になってくると、さすがにそこは自己資金ではなくてね、銀行さんから融資を受けて物件を購入していくっていう、こういう流れになるわけなんですよ。ね、不動産融資を制するものは不動産投資を制すなんてね、言葉もまあ勝手に作ってるわけですけど、はい、まあありますね。うん。ということで、この際に返済っていうことですから、借りるわけですから、いずれ返さなきゃいけない必ずね。うん。なので、この返す部分にあっては、その家賃収入を持って返すわけなんですよ。仮に月100万円の家賃収入があったら、そこから50万円っていうのは返済に充てるわけです。この時の返済比率は100万円の収入に対して 50%、50万円の返済だから、返済比率は50万円、っていうことに、50% っていうことになりますね。これによって、比率は変わるわけですよ。仮に100万円の収入に対して80万円返せば、これは返済比率 80% となるわけなんですよ。で、皆さん、まあもう本当都市伝説のようにですね、まあこれは原理原則でしょっていうことで、借りるんだったら返済比率は低めに行きましょうなんてね、 50% 切ってきたら健全ですよ。で、これがまあ 60% とかを超えてくると、危険比率 70% になると、もうこれはやめておいた方がいいんじゃないかなんていうふうにね、言う方も多いと思うんです。まあなぜかというと、まずもってね、まあ大事なこと2つね。返済比率が低ければキャッシュフローに余裕ができますと。そうですよね。手元に残る資金、せっかく100万円入ってきているのにね、70万円も80万円も返しちゃったら、そこから 20% ぐらいしか手残りしないじゃない。さらにそこから管理費用とか諸々の修繕費用とかを差し引いていったら、もう状況によってはマイナスになっちゃうんじゃないの、ね、100万円入ってきてても120万円出費しちゃってたら20万円の赤字じゃない、ね、そのリスクが高まるから、返済の比率は下げておきたいよねっていうことなんですよ。キャッシュフロー、お金が手元に残りやすい。で、2つ目、これは同じような意味合いではあるんですけど、空室とか修繕のリスクに耐えられるっていうことですね。余裕資金が手元にあれば、突発的な、ね、修繕とかが発生した場合にも、そこに耐えられますよねっていうことなんですよね。今後物件を購入していくための現金温存っていうことにもしっかりと対応していけますから、ここの安全性という部分なんですよ。お金が手元に残りますよ。で、キャッシュフローに余裕ができますよ。で、積み上がっていきますよねっていうことが一つと、で、今後突発的な空室とか修繕とかそういったことが発生した時のリスクにも耐えうるよ。さらに物件を購入していくための種線が積み上がっていくっていうね、この2点において、返済比率は低い方がいいよねっていう、まあ、そんな考え方があるわけなんです。そうか、リスクを低くね、抑えて安全志向の考え方に基づいている。だからここは抑えておいた方がいいポイントなんだなって思いますよね。しかし、本当にそれだけでいいんでしょうか。分かってますよね。ある程度ね、やってこられた方やったらね、その安定にしがみついていていいんですか。安定あるところに成長なし、これは言えるわけです。公務員の方も多いと思うんですよ、僕のね、この放送を聞いてくださってる方の中には。安定にしがみつきたいっていうね、思いめちゃくちゃわかります。だってそこには危険がないんだから。このまましがみついていたって、だって給料入ってくるわけですから。でもね、そのままでいいの？このまま50、60まで勤め上げていった、その先に自分の幸せがあるのかなっていう、そんな不安を抱いているから、不動産始めたんじゃないんですか？僕のラジオを聞きに来ているわけなんじゃないんですかって、そういう人は絶対いるわけなんです。うん、なので、この、あえて逆、安定を捨てに行くことによって、リターンを大きく取りに行くよ。当然リスクは大きくなるけれども、それに見合って返ってくるリターンの方が狙っていくべきなんじゃないかっていう、こんな論調でちょっと進めたいなと思っています。返済比率が高くなる。これは、つまり逆に、キャッシュフローが少なくなっちゃうっていうことですよね。うん、もちろん。で、返済比率が高くなるということは、 自己資金を多く投入しなければいけないっていうことになるわけなんですよ。はい、今ちょっと言いましたけども、じゃあどういうふうにしたら返済比率が、高くなってしまうのかっていうことなんですけども、まあ逆の方が分かりやすいか、返済比率を低く抑えるためにはどうしたらいいのか、これも2つあるんです。2つね、大きく分けですよ。まず1つは自己資金を多く投入するっていうことなんですよね。で、1000万円、仮にですよ、1億円の物件を購入するにあたって1000万円を投入していったら、残りの9000万円を融資する、してもらうわけですから、ね、その少ない金額の融資に対して、だったら当然、返済は少なくなりますよね。融資金額の総額が減るということは返済も少なくなる、わかりますよね。じゃあ1億円の物件をフルローンで購入しました。1億円の融資を受けました。じゃあ1億円分の返済をしなければならないから、返済比率は当然高くなりますよねっていうこの考え方なんですよ。もっと極論で言えば分かりやすいですね。1億円に対して5000万円しか借りていなければ5000万円の返済だから返済比率は低くなりますよねって。でも自己資本めっちゃ入れちゃってるじゃないっていうこの考え方、まず一つね。で、二つ目。自己資本比率を低くするには、返済期間を伸ばす。ここですね。1億円の物件、じゃあどちらもフルローンですってなった場合に、返済が10年ですっていう場合と、30年ですっていう場合、はい、全然毎月返していく。この返済の金額変わっていきます。ね、そうですよね。1億円貸したやつを10年で返せって言ってると、1億円貸したやつを30年かけてゆっくり返していけっていう、はい、ここ全然違うのはわかるはずです。はい、この2つなんですよ。自己資本を大きく投じれば返済比率は下がります。そして融資期間を長く伸ばせば返済比率は下がります。本当にそれって健全なんでしょうかっていうことなんですよね。1つ目の自己資金をたくさん入れるっていうのは、裏返せば、資金効率が悪い。めちゃくちゃ悪い。そこに大きく自己資金を投入するんであれば、ね、その資金を温存して次の物件とどんどん買っていける方が、単体で見た時のキャッシュフローは少なくなっちゃうかもしれないけど、2棟3棟と買い増していった時のトータルのキャッシュフローは確実に大きくなります。そのための自己資金の温存、ここで一発大きく自己資金を減らしてしまうと、毎月の見入りは増えてくるかもしれないですけれども、積み上がっていくのを待たなきゃいけない、次に行けない、資金効率が悪いという考え方になるんです。これをしっかり抑えていますかっていうこと。そしてこの融資期間を伸ばすということは、つまり返済する利息が大きくなっちゃうっていうことなんですよ。ずっと利息ばっかり返していっちゃう、残債が全然減っていかない、借金が減らないっていう状態になっちゃうんです。だったらですよ、これは大きく返済をしていった方が、残債どんどん減らしていった方が、早く無借金状態のその物件、収益物件を作るっていうことにもたどり着きやすいし、残債が減っていけば当然売却した時の大きな利益も取れますよ。これはね、利益の先取りなのか、後で取るのかっていう、繰り延べなのかっていう、この大きな違いになってくるんですよね。利息をなるべく総額で少なく支払いながら、かつ残債もがって減らしながら、キャッシュフローの積み上がりは少ないですけれども、いずれ売却した時に大きくお金が返ってくるっていうね、ここの部分をどっちで取っていくのかっていうことなんですよ。基本的には最初踏み出した段階はお金が少ないんですから、キャッシュフローをしっかり積み上がるように返済比率は抑えた方がいい。それに越したことはない。だけど、返済比率は抑えながらも自己資金の投入比率は少なくしたい。なるべくフルローンでいきたい。そうなるとどうしたって利回りは大きくなっていかざるを得ないし、そういう物件を狙っていかなきゃいけない。で、返済もなるべく長く取りたいところですが、それが全てではないですよ。無意味に伸ばすよりも早めに返済を進めていくっていう考え方も常に頭の片隅には置いていかなきゃいけないよね。いずれどんどん他の規模が大きくなっていけば、返済比率が 100% ないしはもう 100% を超えているっていう物件があったっていいわけなんですよね。返済100万円毎月に対して収入100万円に対して毎月120万円返していくっていうね、そんな物件ダメでしょうじゃないんですよ。これはもうすぐに売却をして、キャピタルゲイン、売却益を狙いに行く物件っていう風にね、捉えるとか。で、他の物件で家賃収入がしっかり積み上がっているし、売却益も積み上がっているから、この団体が赤字だったとしても、それには持つ意味があるんですよっていうね、そんな考え方もあるわけなんです。そういった総合的な観点から見た時の、たった一つの指標に過ぎないんですよ。 返済比率っていうのはっていう、はい、そういう目線で皆さん物事を捉えていって、基本的には市場よりも割安な物件を狙っていく、ここをベースにしながらどのようなやり方がベストなのかっていうのを考えていきましょうね。そんなきっかけの放送になればと思って、今日は返済比率低けりゃいいのかという幻想をぶち壊してみた、そんなテーマでお話をさせていただきました。はい、融資を制する者は不動産投資を制す、この考え方でもってね、しっかりと進んでいきましょう。今日の放送もいいねと思いましたら、いいねボタンポチッとぜひともよろしくお願いいたします。それでは明日はまた金曜日ですから、朝活ライブ5時45分からやりますね。ぜひとも聞きに来ておくれやす。それでは本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。